ークの
V トークラジオ。
新型コロナウイルスの感染防止のために高速道路を ETC 専用にするなんていうのがニュースでやっておりましたね。確かに現金の収受をしないっていうことを考えればそれもいいのかもしれませんけども、でもちょっと考えていただきたいのは普及率 93% ということですよね。 7% は違うということ、現金ということですよね。 7% のうちってどれだけなのかなっていうのがと思いますけども、何万台になるんだろう。でもそんなにいかないのか、100万台としても7万台でしょ。結構な数ですよね。まあそのうちバイクも随分含まれているとは思うんですが、高速道路を一つ ETC にするのならば、各ね自治体県でやっている有料道路、こちらの方を ETC にした方がいいんじゃないかななんていうような気がいたしますけども、だってね普段使われている道が多いわけでしょ。そういう道って、そういう道が未だに現金で払っているということを考えれば、そこを ETC 化を進める方が先じゃないのかななんとふと思ってしまいましたが、まあその辺はどうなっていくのか、これからねコロナ対策ということでお金がいろいろなところに使えていくんでしょうけども、有意義に使っていただきたいと思います。この番組は鈴木 V ストローム650に乗って全国の鉄道制覇が目標で、岩手県の高校野球、仙台北上という甲子園に出るような名門校だったんですが、そこの監督に元中日巨人で活躍した中尾さんが監督をやってたけど成績が出てなくて3年で監督交代になってしまったらしく、高校野球の監督も大変だなぁと改めて思っている私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよっていう方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第163回のお話は、か V トークラジオ、おいおい、いつから題名変わったんだ。まあすでに、ツイッターの方でねちょっと匂わせな画像を出しているんですが、誰にも気づいていただけなかったっていうのがちょっと残念だったんですが、ついにですね、私ただいま申し上げました通りハンター株を購入いたしました。
ハンターハンター、
びっくりっていうような気がすると思われますが、そうなんですね。実は3月9日にですね東松山の方へとんかつをとんかつじゃないですね、カツ丼をお食べに行った帰り道、まあ、レッドバロン立川店でオイル交換をしました。あの時にですねいろいろとお話をさせていただいたっていうのは番組の方の中でねご紹介させていただきましたけど、実はその時にですね、まあ、最初は ADV ね、XADV にしようか ADV150 にしようかといろいろ考えてたんですよ。あの細野高原でね、怖い思いをしましたんで、もうちょっとブリストは足つきがとかいろいろ考えた結果ね、これはダメかなと思ったもんですが、まあ、そんなことをしているうちに、じゃあ株にしましょうかなんて話になりましてね、で、クロス株またはスーパー株というふうにいろいろ考えたんですが、まあこの辺が長いお付き合いのね、レッドバロンのアドバイザーということで、さすがにその方とお話をしてて、じゃあいっそのことハンターにしちゃえばいいじゃないですかということになりました。まあハンターならね、長い距離乗れることもできるでしょうし、そっちが面白くなっちゃって V ストを降りてもね楽しめるからとか、また逆にね、やっぱり合わなかったなっつってもハンターだったらねそれなりのお値段でね買い取っていただけるっていうこともあるんで、決して損はしないよっていうことになりましてね、じゃあそういうことで、じゃあということで予約をしたのが3月9日。そしてね、いろいろこのコロナ騒ぎ、本当大変でしたよね、コロナ騒ぎ。私もですね、5月には収まるだろうなと思っていたのにも意外にも長引きましたこのコロナ騒ぎですが、で一時期ね納車の方が遅れるなんていうニュースも出てましたんで、どうなるかとは思ったんですけども、 無事連絡をいただきましたのが6月の26日でございました。そう、あの発売日ですね、電話が鳴りまして、まあその時は仕事中だったもんですから出れなかったんですけど、留守番電話の方にね、今日入荷しましたという声、そして、あれ金曜日でした。どんなに急いでも月曜日になりますけども、どうしますかということでね、連絡をくださいということがありました。ちょうどその日、私は6月の29日は泊まりでしたのでね、6月の30日非番で取りに行きますよということで行きましてね、無事6月30日に納車となったわけなんですが、6月30日から今日のこの放送があるまでね、匂わせだけの写真ということで黙っているのも大変心苦しかったんですが、まあ一部の方にはね、ハンター株買いましたよという連絡は しましたけども、本当ツイッターやフェイスブックの方でも出だしてなかったもんですから、まあ本当に心苦しいものでございました。ということで、今日はですね、ハンター株買っちゃったぞ特集ということでね、行かせていただきます。まあハンター株ね、買っちゃったよもなんですけども、そうそうそう、あの妄想ツーリングね、あれも実はハンター株を買ったということから言って、ハンターで行く妄想ツーリングが第1回だったんですが、でその1回だけで済ましたところバレるなっていうのがありまして、ジクさんに乗って行くよっていう妄想ツーリングもいたしましたけど、かといってジクさんは買ってませんからね、ジクさんの方の予約はしておりませんので、一つあの誤解しなさらないように。ではハンター株についてね、乗りました体験上の話とかいろいろさせていただきたいと思いますが、当日はね、多摩都市モノレールというモノレールにね、乗りまして向かいました。先が柴崎体育館という駅でございます。柴崎体育館からね、今度は歩いて遊歩道があるんですが、そこを気持ちよく歩くこと10分少々、無事レッドバロン立川店に到着でいたしました。レッドバロン立川店でね、いろいろお話をしまして、お支払いの方をね、10万円したんですが、この辺はちょっとね、正確な値段を言います、イコちゃんに怒られてしまいますので、この辺は10万ということにしていきましょう。それで無事帰り道に着いたんですが、ハンター株のね、いろいろな面でちょっとお話をしたいと思うんですが、ハンター株ですね、株というものの、まあ、皆さんご承知の通りの形でございますので、あの外回りの方のお話とかはいいかと思いますけども、実際に乗った経験をね、いくつかお話をしていきますけども、まずはですね、足つきです。足つきにつきましてはですね、これ意外でしたね、というか私が久しぶりに株に乗ったからっていうのもありますけども、まあ前に乗ったのがリトル株だったから余計かもしれないんですが、足つき思った以上にシート高いですね。800ミリっていうことでございますけども、こちらブログの方にも写真を出しておきます。ちょっとね、私の醜い姿が出ておりますけども、ちょっとその辺は勘弁してねっていうような気がしますけどもね。足つきにつきましては、私175センチ、体重がですね、今太りまして73キロというところでございます。足の長さはまあどちらかというと典型的な日本人ということで、若干足の方が短いですが、で、そこで座ってみますとね、なんて言うんでしょう、この土踏まずまではいかないんですね、この肉球って言ったらいいのかな、この足の付け根じゃない足の裏のね、このところこれ何なんつったらいいんだろう、本当あそこまでしかつきません。ですがかかとまではつきませんね。だから思った以上に、あれ足つき悪いなぁなんていうような気がしました。株なんでね、両足べったりかななんていうような気がしたんですけども、そんなことないですね。実際に走らせてみた感覚でございますけども、まあ音は当然なんですが、株なんでね、静かでございましたね。奈良市500キロということですけども、奈良市終わってませんのでね、急のつく急発進急加速はやめてくださいかって書いてあったのかな。ですからそういうのをやらないで静かに走っているんですけども、やっぱり 125cc ということでね、東八道路という幹線道路、まあ片方2車線ずつの幹線道路です。そちらで走っていても特にですね遅いっていうのはありませんでした。まあ信号でね、一番前に言いますと、あの普通の車をねリードするわけにはいかないっていうことがありますので、まあその辺はね、まだまだ奈良市が終わってからのお楽しみっていう点かもしれませんけど、でも50キロまでの加速ですけれども、1速2速3速4速といってね、気持ちよくこう吹き上がっていくっていうと変な言い方ですけど、ストレスもなく走っていきました。で昨日もですね、 みずほの方まで、うちの方からみずほの方まで片道十数キロ、20キロあったかなぐらいまでのところをちょっと行ってきたんですけども、新青梅街道を走っていて気づいたんですけどもね、やはりですね60キロ近くになるとちょっとエンジンの音がうるさくなるかなというような気がしますね。まあそれにカーブということを考えてしまうとまあしょうがない、まあ、原付2周はね60キロが最高速度ですから、まあそこまで行くっていうことを考えればエンジンがうるさくなるのもしょうがないかなというような気がしますけども、それまでのね、静寂音から比べますとちょっと、やっぱり響くかなというような気がいたしました。あとですね、荷台がこれ大きいっていうのはもう皆さんすでにご承知かと思いますけども、横何センチ縦何センチっていうのはちょっとここでは省かせていただいた方がいいのかちゃんと測ってないんでごめんなさいなんですが、こちらの方もね、ブログの方写真上げさせていただきますけども、まずですねツーリングシェルベース、ご存知ですか、あのでかいやつね、あのタナックさんが出してるでかいやつ、私も持ってるあのでかいやつですけども、であれを置きますとですね両方が5センチぐらいはみ出るぐらいかな、でもねバッチリとちょうどよくはまっております。なおかつですねこれ後ろがですねやっぱり同じく5センチぐらい余りますね。5センチ以上かな、10センチ近く余るのかな、そのぐらい余っておりました。で次に載せましたのがキャンピングシートバッグ2、こちらもタナックさんの59リッター、広げると79リッターになるやつなんですけど、これがですね、脇のサイドポケット、脇のサイドポケットの真ん中あたりまで、が横の荷台の横になります。ですから変な話なんですが、ちょうどいいサイズ、拡張しないでね、ちょうどいいサイズっていうような気がいたしました。で、これセンタースタンドだったもんで、荷物もね、いっぱい載せてます写真なんですけども、ちょっとびっくりしたんですが、あやくダラマやウィリーをやると本でしたんで、一つ荷物を載せる際には十分気をつけた方がいいかなというような気がいたしました。で次にですね、先ほど言いましたけれどもキャンピングシェルベースとシートバック2ですね、これを2つ載せてみましたけれども、これもですね、特に問題なく乗ることができました。自分でねちょっとここでも座ってみたんですけど、特に後ろをね背中を干渉するっていうこともなく、あこのまま北海道行けるじゃんっていうような気がいたしましたのでね、もしかして今度北海道行くときはこのキャンピングシェルベースの上にキャンピングシートバッグをね、つけて言うようになるのかななんていうような気がいたしましたけどね、そのぐらい便利でございます。あ荷物の積み方、足つきはそんなもんでいいのかな。その他ですね、走ってみた体験上のお話なんですが、膝走ってみましたですね、やっぱりこの辺大変申し訳ございませんっていう感じがするんですが、カブでしたね。まあ何を期待してたんだお前はっていうような風に怒られてしまうのかもしれませんけども、これ、やっぱり久しぶりに乗ったロータリー式っていうのもあるのかもしれませんが、いざ走り出してみたら、やっぱりカブだな俺は何を期待してたんだろうというふうに思ってしまいました。本当走り出した感覚はカブでございます。ですからちょっとですね、まあ、ニーグリップもできないですし、いろんな意味でシートもですね、あのビッグスクーターのシートみたいなわけじゃないから、ちょっとこう太ももでシートをグリップしてカーブを曲がるってわけにもいかないんで、これちょっと言うほどカーブ怖いんじゃないかななんていうような気がしましたね。ですからちょっと山道峠道走るにはまあそんなに飛ばせない、まあ当たり前でしょうけどもね、そんなに飛ばせませんねっていうような気がいたしました。まあ、うまく走ればねそんなことはないのかもしれませんけど、こんなおじさんライダーなんでね、そこまでちょっと無理かななんていうような感じでしたね。あと気になった点は特に、あ時計がないんだ、時計がね、時計がないっていうのもこれ意外と不便な感じがいたしましたね。時計欲しいですね。あとですね LED のライト、これ結構明るいです、気持ちよく明るいですね。まあ昼間しか走ってませんけども、まだあんじゃないが分かるんだって、あの前の車にね止まった時、特にトラックさんにね止まった時にこう荷台に映るのがねライトがはっきり反射するんでね、あこれかなり明るいななんていうような気がしますね。 LED なのにね、あ LED だからかということで、これはいいななんていうふうに思いました。あと大型のこのウインカーもね結構目立ちますね、カッチンカッチンということでね出ますんで、結構あれも目立つような感じがいたします。 あと気がついた点では、あとそう、これはね、まあ無理なんでしょうけども、やっぱりあのギアのポジションがないっていうのはきついですね。まあ何言ってんだお前、4速のロータリーって分かってんだろうっていう風に、これまた怒られちゃうかもしれないんですけども、結局ほら V ストで慣れちゃったじゃないですか、今何速に入ってるっていうのが。で久しぶりのこのカブということでね、何度もあの幻の5速に入れてましたね。やっぱりこうあのパワーがなければ問題ないと思うんですよ。110ぐらいって言って変な言い方ですね、カブの50だったらね、普通に走ってたってせいぜいね、まあカブの50ですから30キロ制限ですけどもね、それだったらまあ特になくても問題ないでしょうけど、この125っていうことでね、結構先ほども言いましたけども、流れにね乗って進めます。新青梅街道だって気持ちよく走りましたし、東八道路もね、あの2車線、お互い2車線なんですけども、気持ちよく車と車の間を走れましたんでね、まあ、真ん中の車線走るにはちょっと怖いなというような気がしますので、左側の車線ですけども、それでもやっぱり50キロ、ね、55キロというように気持ちよく走れるわけですよ。そうすると当然欲しくなるのがもう一足ね、欲しくなるんですけども、そこですね、何度か幻の5速を入れるというようなことになってしまいましたね。まあ、自分が何キロ出しているのかって音で判断すればいいんでしょうけども、先ほども言いました通り60キロ近くなると結構ですね、うなってる音が聞こえてくるもんですから、あれ3速だっけと思ってカチャンってやってしまったっていうのもあるんですけどもね。だからあれギアポジション入れてくれるとね、非常に助かるななんていうような気がしました。最近のね技術ですから、なんとかギアポジション入れられないもんですかね、本田さんね。そこ欲しいな。ハンドルの幅広くてですね、大変走りやすいですね。走りやすいって言うと変な言い方か。こちらの方もね、まあ、取り回しが楽ですね。まあ、物体的に軽いのでこれもまたいいですね。昨日もちょっと雨がポツポツ降り出したんでね、と不安になっちゃったところもあったんです。多分これ滑りそうになってもまあ大丈夫だろうななんて言ってました。やっぱ軽さってのはいいですね。とスピードメーターは見やすいですね、あの白表示のデジタル表示なんですけどもね、すごく見やすいと思いました。まあ、当然のごとくタコメーターついてませんけどもね、タコメーターあったらもっと便利だろうななんていうような気がしますけども、こちらもさっきから言ってますけど、今の技術なんだからね、いくらロータリーでもタコメーターぐらい入れられるんじゃねえかななんて思いますよね。まあ、なんかの聞いたところによりますと、モンキーかなんかのあれを流用してるメーター流用してるなんていうふうに言われてた記事もありましたので、まあその辺新たなスピードメーターをね作るとなるとまた大変だったのかもしれません。コストの方に跳ね上がっちゃったのかもしれませんけども、デジタルでこうなんて言うんでしょう、丸くねピロピロピロというふうに動いてくれるようなタコメーターでもいいからあればね。奈良市もほら結局500キロまで一応奈良市やってくださいねなんていうふうに言ってるから、そういうのを含めて、欲しいななんていうような気がしましたね。あとは何だろう、ああそうそう、ベトナムキャリア、まあ、これもごめんなさいね、あくまでも主観なんでね、レッドバロンとは違うって別の方ともねお話をして、ね、ベトナムキャリアってあれ、あそこ足元につけるやつ便利そうなんですけども、メンテナンスの時にはいちいち取り外さなきゃいけないんですってね。ということでちょっと私、そうなんですかということで頼むのやめたんですけど、あれ確かに足元にあるともしかしてこうまたぐ時に邪魔なのかななんていうような気がしましたね。あの後ろにね大荷物積んじゃうとちょっときついかなっていうような気がしましたね。あそこ、まああるとドリンクを置いとくにはちょうどいいよなっていう感じがいたしますけど、あとですね、あと何が足んないんだろう、ハンドルプレースとかがねないんですよ。まだなんか来てないそうで、北子のハンドルプレース頼んだんですけど、これが来てないんでちょっと今がっかりしてるところなんですけどもね。早く入ってこないかな。一応オプションはね、北子のハンドルプレースと、あと電源のねアクセサリーしました。最初 USB2 個のやつにしようと思ってそっちで話し進めてたんですけどもね、私のこのレッドバロン立川店、さっきから言ってますね、レッドバロン立川店から何ももらってませんのでね、ちなみにもらったのは GT38 の記念品だけですけど、世界の名車シリーズの記念品ぐらいなんです。 お話をしているうちにね、最初 USB の2口データのやつ V ストリームついてるんですけど、これ2口にしてね、片方は携帯用、片方はあの GoPro 用って考えたんですけども、あのいざ実写が来ましてね、あのメーターのところにアクセサリーソケットの穴があるんですけども、それがですね非常にこういかにもなんですよ。あの何もつけてないとですね、丸いゴムの蓋がこうついてて、いかにもこうつけないのお前アピールがすごいんでね、ちょっとそこにつけたはかっこいいなと思いまして、 USB の方はちょっと諦めましてね、まあその辺はお店の方でうまくやってくれるということでした。あのアクセサリーソケットに変えたんですけど、ちょっとあれですね、あそこの質感、なんかこう、ゴムでね蓋しただけなんで、もうちょっとなんとかなんなかったのかなっていうような、まああれは本田さんのうまい方法なのかな、お前らここにちゃんとつけるんだぞっていうようなアピールだったのかもしれませんけどね、そんな感じでございましょうかね。うん、あとはなんだ、ああそうそう、オプションの話ですけどもね、あのヘルメットホルダーつけました。で昨日そうゆで太郎に行ったんですよ。ゆで太郎ね、みずほ店、あの私のツイッターフォローされてる方気づきました？あの隅っこに小さくハンターカブ映ってるんですよ。ねえー、誰か気づいてくれるかなと思ったんですけどね、赤いなんか映ってますよという風に誰か気づいてくれると思ったんですけども、残念ながらでしたけども、それでゆで太郎行きましてね、あのついに初めてあのタコのメットホルダーでいいのかをつけました。で初めてつけてみた感触面白いですね、あれね。あ、こんな便利だったんだなんて思いましたね。ですからあのよく V ストロームのね、ミーティングの時にノアセレンさんがよくね V ストロームにつけろつけろって言ってた意味がこれで分かりました。確かにあれあると便利ですね。 V ストロームにもつけようかな。今からでもつけられるのかな、後付けで。まあその辺はちょっとまた話出ちゃいますけど、あれ便利ですね。あ、そうそうそう、そのヘルメットロックをつけたところはですね、あのツールボックスのところにあるんですけども、ツールボックス縦長です。よくテレビのリモコンがあるんじゃないですか、あのぐらいの大きさですね。でこんなところ何も入んないんじゃんなんていうようなするような感じのスペースですけど、穴はですね、鍵を閉めるのは六角レンチです。シートを開けたところにあります六角レンチでやるんですけど、その六角レンチが外しづらいの、シートのそのシート下のところから外すのね、これが非常に取りづらいね。あれ本田さんちょっとなんとかしようよっていうような感じがいたしましたね。またそれで六角レンチ入れてもなかなかこれ閉まってんのっていうような感じで、なかなかうまく閉まらなかったっていうのはあるんですけども、ちょっとびっくりしたっていうのがありましたね。あの六角レンチにはちょっとがっかりかな。あ、あとねシート開けるのがですね結構面倒ですね。まあ結局盗難防止、いたずら防止ってことを考えればあれでいいのかななんていうような気がするんですけども、鍵を差し込んで右にね回して鍵を開けてからパカンと開けるタイプなんですね。だからその点から言うとちょっと面倒だななんていうような気がいたしました。で、ガソリンタンクの蓋はですね、これ鍵かかってないんですね。そのままクイックイックイって回すだけなんで、この辺はいいのかな、まあ便利だな、なんていうような気がしましたけども。そのちょっとね、開けるのが大変かな、なんていうような気がしましたね。あ、そうそうそう、あの、アップマフラーなんで、タンデムするとき、まあ、あれでね、タンデムするかっていうような気がするんですけどもね、なんせ後ろはね、単なる、キャリアですから。なんですけども、ヒートガード。ヒートガードのね、あの質感、とってもいい質感ですね。あの結局モーターショーの時触れなかったんでね、どんな質感なのかななんていうような気がしていたんですけども、本もかなり厚みがあるような感覚で、あ、これなら厚くないな、厚くならないんだろうななんていうような感触でしたね。ヒールガードっていうんですか、タンデムのステップのところについてるヒールガード、あれもあるんでね、まあ多分後ろに乗っていただいた時にも大丈夫のような気がしますけど、まあ最も後ろにね、乗っていただくっつってもピリオンシートでしたっけ、 SP 竹川さんで出してる、ああいうの買わなきゃダメでしょうしね。まあ実際にはちょっとね2人乗りするかなっていうと、もしくはあのあれ、まあ本当卵が割れてないわっていう、あのブルーのね、あの椅子あるんじゃないですか、あのクッションか、あれ買うようかななんていうような気がしますけどもね。あれとこの、あの夢グループでやってますけど、夢グループの時ってなんであんなに怪しくなっちゃうんでしょうね、不思議とね。こういうたらおかしいんですけども、夢グループさんだって 2個でいくら、あれ1個最初6000円ぐらいで売ってるのを2個にして3000円いくらにしちゃうなんていう風にねやってますんで、ね、あのブルーシート2個買って2個積むのかなんていうような気がしますけどもね。まあでも後ろの人も大丈夫じゃないから緊急的には大丈夫かっていうような気がしましたね。特にあのマフラーでやけどは多分大丈夫でしょう。ただどう考えても後ろに乗っていただく方にはズボンで乗っていただくようですけどもね。あとは走って気になったのは何だろう。ああそうそうそうそうそう、さっき言いましたけどもね、キャリアのところ下、あ一応隙間があるんで、タナックスさんでよくあるシートバッグの K ベルト、K システムベルトとか、ああいうのは多分あそこ隙間を通せばね大丈夫じゃないかななんていうような気がします。ですからあのツーリングシェルベースの方もね、あれ一応滑り止めがあるんでそれもちゃんとつけられるよななんていうような感じがいたしました。あとミラーか、ミラーはね大型の丸いやつ、まあ普通のクロスカップと一緒でしょうけども大変見やすいですね、うん、見やすくていいななんていうような気がいたしました、うん、あとは何だろうな、まあとりあえずそのぐらいかな気になったのはね、ちょっと自慢させていただくならば、あサンタマのレッドバロンで 1,2 を争うぐらい早かったということで、まあおかげさまでここのところ数日走らせていただくとね、対向車の方々またね、信号で止まった時や隣の車の方々からジロジロジロジロ見ていただいていますけども、気をつけないとね、そういう時こそ気をつけ合って運転したいなというような気がいたしますけども、なんせね、そんな目立つところで変な運転しますとね、なんだあいつはなんて言われちゃいますんでね、せっかく買ったのにっていうことになってしまいます。でとりあえずこのハンターカブなんですけども今のところの予定でございますが、ちょっとですね、7月中は慣らし運転をしたいと思っております。というのもですね、やっぱりロータリー運転私久しぶりでございます。昨日もですから約40キロ2時間余り走ってきたんですけどもね、左足のすねが痛くなっちゃったんですよ。あのギアチェンジは4速だからパンパンパンって言うのはいいんですけども、ほら結局信号でとかカーブでとか言って速度を落とすときに後ろでかかとでギアダウンしなきゃいけないじゃないですか。これがちょっとなんかやっぱり負担だったのかななんていうような気がするんですけどもね。あとまあ冷えちゃったわけでもないんだろうけど、この左のすねからね足首にかけてすごく痛くなっちゃったんで、これはやばいなっていうような気がしています。 V ストに乗ってる時もたまにあった症状なんですけども、その時って冬とか冷えてる時だったんでね、そうそうなかったんで、ギアチェンジの回数が多いことを考えるとちょっとこれやばいなっていうような気がしています。まあ実際にね、勘違いしておそらくは、ね、サラダ発進もしてるんで、多分信号が青から黄色になってもうちょっとっていう時も4速のまんまでこう大丈夫なんだろうけども、今一応ね3速に落として2速に落としてなんてやってることを考えるとちょっと負担になるんで、足首をもうちょっと柔らかくしなきゃななんていうような気がしますんで、これで足首のストレッチもしなきゃなっていうような気がしています。あとバンテリンサポーターか、あれでもつけて走るようかななんていうような気がしますんで、ということでまだまだ慣れないんで、7月中はね、ちょっとハンターで、キャンプっていうのは多分ないな。その他、まあ、燃費の方はまだまだちょっと分かりませんけども、こちらの方は後々ね、どっかで紹介できればと思っております。とりあえず今のところ予定では8月の2、3なんですけども、妄想ツーリングの方で言いましたけどもね、ちょっとこれあの反応の方、カズキャンプ場の方予約しました。でそこへちょっと行ってこようかなと思ってます。キャンプ道具満載にして、まあだからそれまでなんとかね足がね慣れるように、足が慣れるように運転じゃないね、慣れて運転できるようにね、したいと思っています。で、長距離は9月の旅バイク祭り、あそこの時はハンターで行きます。頑張って下道ね、3時間ぐらいですけども、頑張ってあそこでハンターで行きますのでね、もしあそこ旅バイク祭りの方でねお会いできて、どれどれ黒額のハンターカブどれっていう風に見に来ていただいても結構でございますので、一言おかけくださいっていうような気がしますが、人様のイベントで何言ってんだお前っていうような気がしますけどもね、その辺でちょっとお邪魔する予定かな。とりあえずハンターでのキャンプはその2回かな。なんせね、で V 層の方もありますんでね、 だいたいそのぐらいかな。ハンターカブ乗って納車されてっていうような気がして、今のところ乗った感じ。まだね、でもね、なぜなんだ60キロ70キロ程度しか乗ってないんで、どうどう言えるところではないんですけど、まあこれからハンターでね、どこか見ることもあるかもしれませんから、まあその都度ね、V トークラジオの方、こちらの番組のね、今日はハンターで行きました、今日は V ソで行きましたっていうお話をね、したいと思いますけども、まあこれから、いろいろ広がっていくと思いますので、こうご期待ということを、これからね、ツイッターの方、またインスタ、フェイスブックの方でもね、ちょくちょく出てくると思います。なんせこの放送が始まってから情報解禁にしようと思っておりますのでね、SNS の方もね、ですからそれ以降ね、これからもぜひ黒学の青の V ストローム、赤のハンターカブ、ぜひこれからよろしくお願いしたいと思います。さて、第163回の放送もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりごとポッドキャスト番組、カ・ブイストークラジオ、今回の放送はいかがだったでしょうか。最後までね、カ・ブイトークラジオになっちゃいましたけども、これの写真ね、ハンターの写真ね、V トークラジオのブログ http://vstalk650.c3net の方にアップしておきますのでね、ぜひこちらの方もご覧ください。ちょっとね、私のね、見にくい横の姿とか、足が出ててごめんなさいねなんですけど、足つきこんなもんなのかとかね、あーシートバッグ積むとこんな感じなのかっていうのが分かっていただけるといいと思いますのでね、ぜひ参考になさってください。なんせね、お店の方で聞いたら今から注文すると年内は無理だなんて言ってましたんでね、そのぐらい人気のマシンですんで、まあこんな感じなのかなっていうのを掴んでいただければいいのかなというふうに思っております。またメールの方お待ちしております。この番組のメールアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはね、ブログの方に付け加えさせていただいてますので、合わせてご利用ください。また、ツイッターの方もね、VTalk で検索していただければ、青字に VTalk のアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いしたいと思います。また、iTunes レビューね、ぜひよろしくお願いをいたします。甘い口、辛口の評価ね、私特に気にしております。辛口でしたらね、それを参考にして少しでも良くしていきたいと思いますので、ぜひ iTunes レビューの方もよろしくお願いします。大事なことを忘れてましたね、バイクの輪スペシャルね、タククロさんの方のバイクの輪、こちらの方のね、スペシャル放送の方で私なんとゲスト出演をしております。まあその辺についてはもう皆さんすでにね、お聞きになってらっしゃるとは思いますけども、ぜひぜひこちら普段の黒枠の喋り方と違うなっていうところを聞いていただきたいなと思いますので、バイクの輪ね、タククロさんのバイクの輪、こちらの方もどうぞお聞きください。あとすいませんね、今日しおんちゃん誕生日だったせいでなんか嬉しかったみたいで、録音してる最中にね、なんとかしおんちゃんの遠吠えが入ってしまいましたけども、ちょっと許してあげてください。なんせ13歳のおじいちゃんが誕生日を迎えてということで、この後ケーキを食べさせてあげる予定でございます。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第163回バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。